西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、7月は西宮町人の生活と文化、江戸時代の日記を読み解くと題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の江藤彩子さんをお迎えしてお届けしています。江藤先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、お待たせしましたという感じで、この16日から、郷土資料館でいよいよ始まりましたね、この特別展示。
はい、
はい、もういらした方もね、あんなあったわ、こんなも面白かったっていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、まあ、この番組を聞いてからお出かけいただくと、もっといろいろ楽しめるんじゃないかというようなね、はい、ニュースやいろんなお話を、江藤先生にお話を伺っているわけなんですが、さあ3回目の今日は幕末の騒乱と西宮町人ということで、まあ、あの江戸時代ね、いろんな西宮町がこんなんであんなんで、こんな日常生活でっていう、まあのんびりしたことも含めてだったんですが、はい、世の中は一気にこう騒乱の幕末になだれ込むというわけで、
はい、
西宮もやっぱりいろんなことに巻き込まれてったんですね。
そうですね、やはり幕末ということで、いろんな出来事が起こります。
これもやっぱり日記の中にいろいろと記されているわけですか。
はい、そうです。
はい、
前回も紹介した日記なんですけれども、一冊が慶応元年の正月から年末まで1年間の記録になってまして、
はい、
もう慶応元年といえば、もう慶応4年には維新で明治時代に変わりますので、
うん、ああそうか、
本当に再幕末という、
はい、再幕末
というぐらいの、時期になります。
で、その、まあ、1年間のことがいろいろと記されているこの日記なんですけれども、はい、まあ、新たに分かったこととかもいろいろあるんでしょうね。
そうですね、今までこの時期 の日記のようなものが残ってなくて、うん、まあ、伝承とか日記以外の資料で、まあ、推定するしかないものも多かったですし、例えば大きな日本史でも出てくるような政治的なことなどについては資料で分かっても、うん、当時の西宮町人がどんな生活をしてたかっていうことまでは分からなかったので、とても貴重な資料が出てきたことになります。
うん、そうなんですか。でも幕末というとね、本当にいろんな新選組が活動してたりとか、はい、異国船がやってきたりとか、
はい、
まあ、すごいね、そんなことでわーってゴーってなってた時期ですよね。西宮もやっぱり同じようにわーってなってたんですか。
そうですね、
はあ、
いわゆる幕末の歴史については、うん、私よりも詳しい方がたくさんいるんじゃないかと思いますし
この時代結構好きな、ね、方、はい、歴史ファンの方多いですよね。
はい、細かいことを大変知ってる方もいますし、うん、ドラマなどでも馴染みがあるんじゃないかなと思いますけれども、はい、それに関わるようなことが西宮町でも結構起こってました。
はあ、例えばどんなことが起こってたんですか。
はい、まず慶応元年と今言うと、
はい、
歴史に詳しい人だとピンとくる人もいるかなと思うんですけれども、
うん、
長州征伐というのは日本史で授業でも出てくると、
はい、はい、
思いますけれども、長州、今の山口ですね、長州藩に、この時は第二次の長州征伐になるんですけれども、
はい、
が行われまして、うん、ちょうどその年にあたりまして、
うん、
江戸幕府の将軍が、出てきて、長州まで進軍するという話に当時はなっていました。
はい、
それに関わって、西宮町は宿場町ということで西国街道を通って軍隊が通っていくということで、その準備だとか いろんなことでも大変な思いをしてました。
実際その軍隊っていうのは通っていったんですか？
通りました。
ほう、はい。
将軍は結局この時は徴収征伐というのは将軍が進軍するまではいかなかったんですけれども、うん、その前段階の軍隊、歩兵隊とか騎馬隊が西宮町に泊まっています。
へ
え。その準備のために、慶応元年の11月の10日頃と日記にあるんですけれども、その頃から例えば軍隊が通りやすいように向こう側に橋を架けたりとか、あと一庭町、西宮神社南側の町のところには馬部屋が70箇所できたというような話も出ています。そして12月15日頃からですね、歩兵隊と騎馬隊が通り始めるんですけれども、日記によると噂では1660人いるというふうに聞いて書き記しています。
へ、
で実際にその日記を書いた、これまた長左衛門さんなんですけれども、うん、その人が見たところ、大砲を、騎馬隊なんですけれども、大砲を、車、大きな荷車だと思うんですけれども、うん、2丁に積んで、それで 馬で引いている騎馬隊というのが、6、7組ぐらい通ったそうで、非常に日記では妙なるものって書いてるんですけれども、不思議な思いをして興味を持って見ていたようです。で他にもその前の準備のために、例えば夏頃なんですけれども、7月30日頃になんと西宮神社の境内の中で高松藩、四国の高松藩がですね、西洋砲で西洋の大砲だと思うんですけれども、それの訓練をしたということが又さんの日記にも、また御所用日記の方にも書かれています。
ほう、でもこれはもう実際にこういうことがあったということなんですね。
はい、街中に大砲が準備のために置かれたりしていまして、それをもう実際に西宮町には目にしていたようです。
ほう、なんかじゃあどう思ってたんでしょうね、その西宮町人の方々はね、なんかことが起きるぞみたいな、時代が変わるのかなみたいなこともなんとなく感じ取っていたのかもしれませんね。
そうですね、何かが起こるという、ことは思ってたんですけれども、例えばそれぞれ幕府に対してどう思っているとか、長州に対してどう思っているというのは、意外にそういった気持ちのような面は江戸時代の日記というのはあまりそういう自分の気持ちを書かなくて、事実を淡々と書くことが多いので、実は又さんもどういうふうに思ってたっていうのは、までは分からないんですけれども、
びっくりしたぐらいまでなんですね。そういうのが、通っていった、不思議なもんだった、ぐらいまでしか書いてないと。
はい、軍隊ということでたくさんの人たちが来て、将軍も来るということで、将軍が泊まるのはもちろん本陣というふうに考えられるんですけれども、たくさんの軍隊を泊めるために普通の民家、例えば又さんは宿屋はしてなかったんですけれども、そういったところも泊めなきゃいけないというので、もう片付けをしたり掃除をしたり準備をして大騒ぎをしてました。
ね、その民泊ですか、今で言う、
そうなんですよ。その一方で大変好奇心があるのか、いろいろ様子を見てはメモしてますね。
なるほどね。それが今残ってるということで、そのあたりのところもね、随分分かってきたことが多いということなんでしょうね。
そうですね。
西宮には砲台があったということですよね。今もそのね、残ってますけれども、あれもこの頃ですか、作られたのは。
実はまさにこの慶応元年というのは西宮砲台を作っている真っ最中の時代でした。
じゃあやっぱりもう戦に向けて、もう町の人たちもすごいなんかこう駆り出されたりとか、なんか影響を受けてた時代だったんですね。
そうですね。この西宮砲台なんですけれども、こちらも作っている時の資料は少し残ってまして、実はですね、作り始めた頃、建設が始めた頃の日記というのが残ってます。これは大阪から来た担当 の役人ですね、武家の役人が書いてるものなんですけれども、こちらは郷土資料館にあるんですけれども、残念ながら最初の2ヶ月ほどでちょうど一冊が終わって、それ以降の記述が ないので、作り始めた日は分かっても、実は出来上がった日が分からなかったんです。
そうなんですか。うん、
はい。で、まあ、この今回の、まあ、日記でも完成したっていうふうには書かれていないんですけれども、うん、一応いろんな資料から、まあ、あの慶応元年か慶応2年あたりには完成したんじゃないかというふうに、まあ、言われてたんですけれども、まあ、この慶応元年の日記を見ますと、あの、まあ、真ん中に今いわゆる西宮砲台と皆さんが言っている、まあ、建物、これは石砲塔というんですけれども、その名前がちゃんと日記にも出てきます、うん、
はい、
でその周りにもあのいろんな施設を作って、まあ、それ全体を、まあ、お台場と呼んでいるんですけれども、まあ、そのお台場というのがもうだいぶ出来上がっていたようで、その見聞のためにあの、まあ、大阪からあの幕府の役人などが見聞に来ている様子が分かりますので、まあ、少なくともあの今残っているあの石砲塔についてはほぼ出来上がってたんじゃないかなと思われます。
ほう、西宮にお台場があったんですか。
です
お台場っていうとなんかあの東京のみたいな、ね、はい、イメージがありますけど、
は
い、そうです
、あのお台場も同じ時期に、うん、同じ目的で、はい、作ったものなんです。
そう、じゃあ兄弟的なイメージもあるんですかね。
はい、あの目的は一緒でして、
はい
はい、その中で、まあ、今残っているあの建物が作られたんですけれども、あの西宮町人の又さんもあの時々は見に行って、
はい、
あの見に行ってまして、その、まあ、お台場などを見て、まあ、あの歌を読んでいて、あの例えば、まあ、偉人が来たら、まあ、粉々にするぞみたいな歌も川柳を読んでたりしますので、割と期待が高かったようです。
はあ、ところが結局あれは使われてはいないんですよね、あの西宮砲台というのは。
そうですね、う
ん、
あのというのも実際に撃つ相手が来ることがなかったというのがありまして、
あ、
はい、例えばあのこの西宮砲台が、まああのほぼ出来上がったんじゃないかということで、御見聞に、まあ、幕府の役人が来たのが、まあ、5月の29日という記録があるんですけれども、うん、まあ、それからしばらくして9月の17日なんですけれども、兵庫港ですね、
はい、
あの今の兵庫なんですけれあの兵庫区のあたりなんですけれども、うん、そこに異国船のが3艘来ました。でアメリカとフランスのとロシアの船だったんですけれども、うん、でまあ、異国人がまあ5人ほど上陸したりして、まあ、幕府の役人が行ったり来たりで、まあ、西宮町を通っていくので大騒ぎだったんですけれども、まあ、途中でですね、あの、まあ、9月の、まあ、25、26日ぐらいになって噂が流れてきまして、兵庫からその船が西宮の浜崎の方にやってくるという話が出まして、でまあ、町人の人たちもあの何かあってはということで、まあ、町 の, あの代表の方たちが会所に詰めたりしてあの緊張してたようなんですけれども、うん、結局それは、まあ、あの噂だけだったのか来なかったんですね、まあ、そんな風にして、まあ、幸い何かやってくるということもなく、
うん、
まあ、やってきても特にその戦うというような事態になることもなく終わりまして、
はい、
あのあの砲台として使われることはなかったようです、
ね、その後なんかビアガーデンになってた時期もありましたけれども。
そうですね、明治以降はまた全然違う使われ方をしたそうなんですけれども、ね、
でもある意味、まあ、あの西宮町民それから市民にも、まあ、馴染みの砲台というかね。
そうですね、
その後も、まあ、形を変えながらですけど、はい、やっぱり今もやっぱりあそこ砲台やねんっていうのでね見に行ったり、はい、ねえ、する人も多いみたいですので、
は
い、
まあ、西宮町にも、うん、まあ、これで異国船とかをあの退治できるというふうにはある程度思ってたような節が日記からは伺えますので、うん、あの決してこうなんだろうこれっていうような感じではなく結構期待して見てたようですね、
うん、そうなんですか。でもそうやってこうね、臨戦態勢というか、まあこうね、戦に向かってこうなってくると、はい、いわゆる町人の生活にもいろんな影響が出てきたんじゃないかと思うんですよね。
はい、うん、まずやっぱり一番商人としても普通の一般市民としても困るのがあの物価が急激に上がってまして、
やっぱ上がったんですか。
はい、
うん、
ですから、例えばですね、まあ、いろんな物価率とか金相場とか銀相場とか、いろんな相場が書かれて いる、まあ、当然商人が書いてますので、はい、書いてるんですけれども、まあ、ちょっとそれだとピンとこないかなと思いますので、うん、分かりやすく松茸の値段で
松茸
分かりにくい
当時あれですか、西宮市民というか町民は結構松茸食べてたんですか、
はい、市場に出る頃には、はあ、まあ、初めて出たっていうことでわざわざ日記に書いてました。
いや今すごい高級ですけど当時はどうだったんでしょうね。
はい、当時は今とはちょっと相場が違いますし、幕末になると急激に物価が上がるので、ちょっと今と比べるのは難しいかなと思うんですけれども、はい、まず、まあ、文化2年3年にも同じまた家の日記が残ってまして、
先代の、
はい、
文ですね、
ですね、はい、ですから大体60年ぐらい差があるんです。まあ、60年ぐらい前だとその松茸というのはですね、はい、まあ一斤だいたい600グラムぐらいだと思うんですけれども、うん、が、まあ、銭でいうと120文くらいでした。
はあ、どれぐらいなんでしょうね
それちょっと分かりにくいですね、はいはい、ちょっとそれ比べるのがないんで分からないです。まず120文から幕末になりますと400から500文になってました。
はい、すごいですねこれ、
はい、松茸だけでもまあ倍3倍4倍、
4倍ぐらいですか、
はい、なってまして、しかもこの慶応元年の1年間のうちどんどん値段が上がっていってました。
ほら、
はい、でちょっと分かりにくいと思うので、まあ、他のものと比べますと、はい、慶応元年の松茸の値段、はい、まあ、400から500文として、うん、当時お酒なん酒どころですけれども、はいはい、その一升ですね、一升瓶の一升が、うん、だいたいちょうど400文ちょっとぐらいでした。
ほう、じゃあお酒一升と松茸の600グラムぐらいがほぼ一緒、
一緒ですね。ただこれも慶応元年の間に正月と年末ではやはり 20、30文やっぱり値上がってまして、
うん、
でさらにですね、まあ、お酒だけだと高級なお酒もありますのでわからないと思うので、はい、普通にお醤油が一升で、まあ、200から300文ぐらいでした、この幕末で。
うん、
まあ、それもちょっと分かりにくいかなと思うんですけれども、例えば豆腐一丁がだいたい25文前後、
25文
で、まあ、大根の漬物が1本で10文くらい
は
ですので、やはりお酒や松茸はかなり値段が高かったということが、
そうですね、はい、高級品というか、
そうですね、
ね、はい、もうなんですかね。じゃあそんな毎日毎日食べる飲んだりというのは
できるものでは
と難しかったんですね。
お豆腐のまあ10倍以上ですので、
はい、
で例えば当時お風呂屋さんの値段が一人でだいたい約15文ぐらいでしたし、例えば当時ちょんまげを言ってたので、例えばそのちょんまげを言う酒焼きの代ですね、まあそれがだいたい50文ぐらいでした。ですからまあ大体そのちょんまげを言う値段の10倍ぐらいで松茸という。
なるほどね
ちょっと分かりにくいんですけれども
でもじゃあそんなに庶民が毎日毎日今のこうしめじみたいなのとか、まあ椎茸ほど食べるというわけにはちょっといかなかったぐらいの、やっぱり高級な食材だったんですかね。
そうですね、
松茸はね。はあ、でもそんなにどんどん物価が高騰していったら結構暮らしも厳しいというか大変だったでしょうね。
大変だと思います。特に商売をしていると、商売としても値が上がるといろんなところで影響があったとは思います。
そうですよね、はい、だって売れなくなったりっていうことにもつながってくるでしょうし、
はい、
ね、商人でただただ生活をするだけじゃなくて、うん、その消費者じゃなくてお商売をやってらっしゃる側としては結構これは大変な由々しき問題だったでしょうね。
そうですね、まあ、西宮町人がどう思ってたかっていうところまではわからないんですけれども、やはり大変だったんじゃないかなというふうには想像してます。
なるほどね。まさに本当に激動の、はい、幕末っていうのはそういう時代だったんですね。
そうですね、まあ、本当にいろいろ、あと困るのが浪人たちが横行してるというのも、
ほう、ちょっとじゃあ 世の中が不穏な、
かなり不穏で、
はい、
盗賊というのはまあ昔からいるんですけれども、うん、特にこの時期増えているようで、
だって盗賊っていうとその街中でしょっちゅう会うというようなねイメージじゃないでしょうね、はい、なんかこう峠越えとかなんかの時にたまたまみたいな感じですけど、そうですね、はい、じゃあその街中でもなんとなくそういう不穏な時代になってきてたわけですか、
はい、もともと例えば屋根からこっそり入って切って入ってっていう泥棒とかは、まあ、街中ですからいたとしても、まあ、浪人の場合ですね、やっぱり困るのは刀を持って押しかけてくるというで切られるというわけではないんですけれども、特に横行してたのが押し狩りというもので、
押し
無理やり金を貸す、まあ、結局取ってしまうんですけれども、
貸せ、
そうです、押し売りの反対なんですけれどもそれは台頭した、まあ、刀を持った連中がやってきて無理やり、はい、あの金を借りていく、まあ、強引に、まあ、取っていくという形なんですけれども、うんうんうんうん、これが西宮町だけでなくって、まあ、古式岩とか十輪寺の方まで出没していたようなんです、う
ん、いわゆるその警察的なイメージのものですよね、まあ、あの、なんていうんですかね、奉行所とかおかっぴきとかそういうなんて、はい、それ取り締まってくれる側っていうのはどうだったんですかね。
もちろん取り締まってはいたと思いますけれども、うんうん、その、まあ、押し狩りした連中が捕まったかどうかまでは書いてないのでわからないんですが、うんうんうん、ただ一方で同じ浪人でも、はい、例えば慶応元年の6月4日に来た浪人というのが、まあ、日記の記述だと身分浪人というふうに書いてます、
はあ、
まあ、京都の身分にいる浪人、
はい、
で、あの、まあ、ご存知の方はすぐピンとくると思うんですけど、うん、新選組です。
ですよね。
こちら
来たんですか、西宮に。
はい、新選組の4人が来ました。こちらはあの幕府側の浪人ですの で、はい、で反対に取り締まりました。
うーん、なるほどね。
西宮町に来て、まあ、泊まったんですけれども、うん、当時ですね、まあ、大阪でも同じようなことしてたんですけれども、まあ、米屋が米を買い占めているという噂が、まあ、風聞が立ちまして、うん、まあ、それで米の値段が、まあ、物価が上がっているのを何とかしようと、うん、まあ、幕府もしてるんですけれども、まあ、その原因を米屋の買い占めだということで、うん、その新選組が大阪でも取り締まってたんですが、とうとう西宮町までやってきまして、
うん、
で西宮町に泊まって米商人たちを呼び出して、で、まあ、召し取ってしまったという出来事が起こりました。
そうなんですか、はい、でもそれぐらいではこう世の中収まっていかなかったんじゃないかという気がするんですけど。
そうです ね、
まあ、ね、
物価高の不安の中で、まあ、そういったことも起こってきまして、まあ、あの西宮町にはいろんな人たちがやってきたということが、まあ、この日記からよくわかります。
はあ、いや一体どんなね目にあってどんな暮らしぶりをしててっていうのはなかなかね、
はい、
あの本当にあの細かくっていうのが分からなかったんでしょうけれども、この日記が出てきたことによって、
はい、
やっぱりそのかなりその物価高にしてもその世の中がこうちょっと不穏な、ね、雰囲気になったっていうことも、はい、なんか本当にリアルに伝わってくる、
そうですね、
はい、っていう気がしますね、はい、ま
あ、その一方で、うん、あの普通にお祭りもありますし、
はい、
あの物見遊山もしたり、あのお酒を飲んで楽しんだりとか、うんうん、そういったことも日記に出てくるので、
はい、
あの不安になりながらも、まあ、あのずっとパニックになってたわけでもなく、
結構楽しくもやってた、
楽しくも、はい、日常生活もきちんと送りながらという様子も見て取れるので、うんうん、まあ、そういった両方の面が同じ時期に同じ人が やっていたっていうのがまた面白いなと思います。
やっぱりしっかりじゃあ生きてたんだっていうのがなんか伝わってきますね。
そうですね、ただ右往左往させられてるだけではなくって、うん、しっかり自分たちの生活も送っていたことがよくわかります、う
ん、あ、それは良かったって思いますね、はい、まさにね、
大変頼もしい人たちだったと思います。
頼もしい西宮町人だったと、はい、いうことなんでしょうかね。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
外国船がたくさんやってきた幕末に幕府がある建物を建てます。その中で幕末の西宮町の浜、まあ、今でいう、まあ、お前浜、コロエ浜に建てられた建物は何でしょう。
はい、これが、最後の3問目の問題でございます。今も残ってますよね。
はい、今も見ることができます。
そうですね、はい、はい、先々週、先週、そして今週と3つの答えを合わせてご応募ください。お一人の方に3000円の図書カードをプレゼントします。さて来週は生放送でございますし、はい、そのね答え合わせ、そして当選者の発表もあるわけなんですが、まあいろいろなねこの江戸時代から幕末にかけての西宮に暮らした人たちの生活っていうのがこう日記からいろいろ分かってきたっていうお話を伺って、はい、やっぱりこういうものを書き残しておくっていうのはなんかすごい大事なことだったんですね。
そうですね、うん、当時の人たちはこんなに何百年も後の人に読まれるとは思ってなかったとは思うんですけれども、残してくれたおかげで今の私たちが江戸時代の生活を知ることができるので、うん、本当にありがたいです。
そうですね、今西宮市立郷土資料館で、16日から始まりました西宮町人の生活と文化、江戸時代の日記を読み解くというこの32回目の、特別展示なんですけれども、でその郷土資料館の場所なんですけれども、ちょっと詳しくご紹介いただけますか。
川添町15番26号になるんですけれども、
うん、はい、
交通機関で言いますと一番近いのが阪神電車の高露園駅で、下車して、まあ、宿川沿いに南へ徒歩6分ほどです、
はい、
で JR ですと桜宿川駅でやはり宿川沿いに歩いて、まあ、徒歩14分ぐらい、
はい、
で阪急電車は宿川駅にでから、まあ、17分になります。
うん、これ何時から何時まで開いてるんですか。
はい、午前10時から午後5時まで開館しています。
はい、そしてお休みの日は、
はい、毎週月曜日が休館になります。
はい、ということですので月曜日を避けて、ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。詳しくは電話0798331298、0798-33-1298、西宮市立郷土資料館までお問い合わせください。さあそして来週はですね、江藤先生にもいろんな質問をぶつけてお答えいただきたいなと思いますので、はい、もうご覧になった方、それから今から行くんだけどという方も、ぜひぜひ西宮町人の、ね、生活と文化、こんなこと知りたいということがあれば、桜 FM 宛てバンバンお寄せいただければ、質問にも答えていただけると、はい、いうことですね、はい、来週は、はい、ということですので、来週は西宮町人の文化活動についてもいろいろお話も伺います。そして質問にもお答えいただきます。ということで、西宮郷土資料館学芸員の江藤綾子先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。